中央学院大学
清水研究室ラジオ。
皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は今時の学生ってどんな感じ、中央学院大学ってどんなところというのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りいたします。
はい、中央学院大学清水研究室ラジオ、第87回ですね、始まりました。オープニングはね、いつもの音声配信アプリハクナのお友達の花ちゃんのを使わせていただきましたけど、今月は私中央学院大学工学部教授の清水と、第一ラジオメンバーの鈴木さんと大和さんでいいのかな、それともまあいいか、
大和で大
丈夫とお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。はい、
でまた秘書役の七海皆さんは多分お休み で第一期のラジオメンバーだった卒業生の渡辺さんと元杉さんがもしかしたらオンラインで出てくるかなっていう感じで、そんな感じでちょっとねいつもの感じで緩くやっていこうかなと思ってます。はい、さあ大和さんはちょっとね久々のスタジオですけど、何年ぶりって言ってたっけ。
6年ぶりくらいです
ねえ、なんでもう8年目を一応迎えたというところでね、ラジオもね。でも一番初めからじゃなかったんだっけ、大和さん。
そうですね、
そうですね、お互いね、最初からじゃないかって
途中から参加させていただいたって感じです。
だよね、
3年生4年生くらいあたりでしたよね、きっと。
ちょうどそのね、渡辺さんとか元杉さんとかの演劇部メンバーっていうかね、まあみんなも演劇部だったかもしれないけどなんでなんかちょっと面白いのできないかなってんで、3年の夏休みぐらいにこうちょっとね企画を持ち込んでね、葛飾 FM さんにね、でどうかなってみんなでちょっと打ち合わせして、なんか4年生になってからだっけ。
あ、4年生かもしれませんね。
そうですね、4年生
かな、4年生かも ね、
そう、でもまあ2人からしたらね、もう卒業して6年だって聞いたから、
はい、びっくりしました。
そう、なんて言うんだろう、私からするともう本当にまだ 1,2 年しか経ってないぐらいなんで、
なんかそんな
そう、この間のことじゃんみたいな話に思っちゃうんだけど、はい、それももしかしたら老化かもしれないっていう
それはちょっとまだ
そう、だからね、1年しか経ってない割に卒業した年度の学生がいっぱいいるなみたいな話でね、そう、多分ちょっと年取って時空が歪んでるのかなってね思ったりしてますけどそんな感じだったりしますね。そう、まあちょっとね久々にこうスタジオの感じですけど、はい、鈴木さんは1年ぶりじゃないけどぐらいっけ。
この間、この間というか夏に、そうですね、一回お邪魔させていただいて、でその時渡辺さんも一緒に、
あ、そうだよね、そうそうそう飲み会しましたね
楽しかったですね。
なんでいや、だからもう本当にね時空が歪んでるから、そう、危ないよね、もう夏のことが、うん、まあちょっと前で、みんなが卒業したのがそれより少し前ぐらいのまあね、実は今日ちょっと茨城の何だろう、行方かのところまでこう出張講義で行ってきたんで、
そう
京成成田からレンタカー借りてこう爆走して行って戻ってきて今っていうところ
は、ね、わお疲れ様、
若干あれなんですけどね、
はい、
というところで、まあ、ちょっとね盛り上げていってみようかなと思います、はい、さてさて、はい、はい、これは私が読むばいいかですねはい、で、メッセージ募集というところなんですけど、この番組では皆さんからのメッセージを受け付けています。私のゼミ生のね大学生に聞いてみたいこととか、まあ、第一のねラジオメンバーの、もう今スタジオにいますんで、まあ、直接ね OB OG 聞いてみたいこととかもでもいいですしね、番組の感想、曲のリクエストなど何でも OK です。昔大学生だった方、今大学生の方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージもお待ちしております。宛先はメールで 789@kfm789.co.jp、 ファックスは 03-5670-5332 までお願いします。 今日も生放送なんでリアルタイムですぐに読みます。で皆さんからのメッセージお待ちしてます。お便り採用されると、清水研究室ラジオオリジナルのクオカード500円分差し上げてますんで、ぜひちょっとね面白いお便りとかね、お待ちしております。でツイッターじゃなくて X ですかねのアカウント、アットマーク清水ラボ、松部 LABO でもお待ちしてます。こちらもフォローリプライよろしくお願いします。で今月の1曲目というところですけど、これまた最近 TikTok で TikTok ばっか見てるんですけどねでいいなと思ったんですけどね、ラオンさんで雨を止め、お聴きください。はい、ラオンさんで雨乙女お聞きいただきました。このコーナーでは、私清水ゼミでの活動報告とかみんなに起きた出来事を話してますと、ね、今月はスタジオに第1期ラジオメンバーの鈴木さんとね大和さんが来てくださってますので、まあ、思い出話でもいいですし、まあ、ちょっとこのしばらくね会えなかった間何してたかなとかってね、そういうのもお話しいただくといいかなと思ってます。はい、さあじゃあ鈴木さんがね、はい、大和さんに振ってほしいっていう顔をしてるんですけど大丈夫なんで顔が見えないんですけど、じゃちょっと大和さんから。大和さんは卒業後、はい、いろいろあって、でちょっとプライベートもいろいろあってっていう、そういうのも言ってくれてもいいですし、
はい、
その振りいらなかったって言えば全然違う話をしてくれて大丈夫です。
最近は、
うん、け
うん、でもさっきの話だとあれだよね、引っ越しをしたんでしょ。
そうですね、引っ越ししまして、
うんうんうん、
まあ、相変わらずな生活を送ってるっていう感じぐらいね。
おお
具体的には、
そうそう、
ね、さ具体的には
尋問みたいになってる
具体的には
こうルーティーンとかあるとかさ、
あ
ールーティーンは、
うんうん、
まあ私の趣味ではありますけど、まあ、野球観戦今年行ってまして、まあ私が応援している球団は千葉ロッテマリーンズなんですけど、
うんうん、
まあ、今回残念ながら2位っていう結果で終わっちゃったんですけど、まあ結構、まあそれなりに選手も頑張ってて、まあいいところまで行ってたんで、来年はすごい楽しみにしてますね。
うんうん、
そっか、
はい、
今年はあれね、阪神が、
そうですね、
あれですね、
そうそう、だから阪神ファンの教授が結構いて、
あ、そうなんですか、うん、
で優勝したわって言って、まあ、まさにまさに関西人って言ってはいけないね、名古屋の出身の方なんだけど、そのカッピを着てね現れて、タイガースのちょっと後ろ何だったか分かんないんだけど藤波とかいたっけ、あんまり言えたしあんまり言うとはいけないね、実はあんまりこうスポーツ系見ない勢なんで、
私もなんですよね、うん、ちょっと見ないので、
そうすると、ね、
でもやっぱり楽しいですね。私も最初あんまり興味なかったんですけど、うんうん、まあ、あるきっかけで見に行ったらいや結構ハマって、でそこからやっぱり職場の仲間とかも一緒に見に行ったりとかして、まあ結構充実したなっていう、まあ、1年でありましたね。
球場でお酒飲むとかね、楽しそうだけど、
すごい楽しい、
あ、飲んでます、
飲んでます、
あ、いいですね、気持ちいいだろうな、
そう、まあ、お酒といえばね鈴木さんもねお酒といえばとか言っていけないね
そうですね、すごい、
まあ、でもね、そう、
はい、好きです ね、
ね、やっぱり仕事終わりにね飲みたいみたいな話もね、
そうですね、飲みたいですね。
最近はおすすめのお酒はどうですか。
最近ですか、あれ私あれ言いましたっけ、サントリーの、
うんうん、
生ビールあるじゃないですか、サントリー今年の4月頃に出たやつなんですけど、うん、ビール美味しくて、でも値段も結構優しい値段で美味しいんですよ、
うん、
であまりビール苦くもないし、うん、でも香りもきちんとあるし、とても美味しくて飲みやすいビールなんですけども、うんうん、まあ、それがちょっとハマってました。
まあね、そう、ちょっと、まあ、清水はおじさんなんでビールとかいっぱい飲むと痛風が怖いなと思ってもうでもどのぐらいだろう、 10年ぐらい死ぬほどはビール飲んでないっていう。あ、
本当ですか。
もう本当にあの1杯2杯飲んで、あと全部ハイボールとか、
あ、
ね、そうですね、日本酒とか、うんうんうん、ワインとかね、うん、に変えちゃうというか、
うんうん
うん、そう昨日なんかあのワインバーにちょっと、
はいですね、
誘われて行って、
はい、
で1人、まあ、3人でね行ったんだけど、うん、まあ、私より上の年の人と、
はい、
下の年の人となんだけど、で、はい、明らかその上の年のね、まあまあ、おじさんって言ったらいけないね、私もおじさんだからあれなんですけど、はい、
そんなイエスな
でももうその彼がひたすらワインが飲みたかったらしくて、でいや先生とワイン飲みたかったんだよって言って、で連れてこられた若い人は ほぼワイン飲みたくなかったらしくて、
あ苦手な、
でそれなのにあのボトルでどんどん入れてくると、
あ辛いですね結構ワインも好き嫌いが分かれるじゃないですか、うん、じゃちょっとかわいそうですね、
でなんか究極なんか冷えてないからって言って氷ガンガン入れ出して、ああまあこういう飲み方もあるねみたいな。
でも氷入れちゃうとワインの良さがこう薄くなっちゃうから、あんまり氷入れない方がいいんですよ ね、
そうそうそうそう、本当はって思うんだけど、まあそうかって思って
余裕に回っちゃって多分そういう発想になっちゃったんですね。
日本酒もね氷入れる人いるからね。
あでもダメですよね、やっぱり良さが薄くなっちゃうんですよね、うんうんうん、そのお酒の良さが。
そうね、
だからなるべくきちんと冷やしてそれをそのままいただくとか、うんうん、まあ扱いにするときはやっぱりその味がまあ、濃くないやつ、
う
んうん、やっぱ専用みたいな、
ね、
お酒は大体扱うみたいな感じなんですよ ね
だから、まあ、ちょっとね ほぼ毎日飲んでるから良くないんだけどその昨日ワインでしょ、
はい、
でしょとか言ったわけだよね、そのその前はあのそう今度ゼミ生になるっていうね、あの、うん、今の2年生かな、
うん、
ので院生と一緒にあの、うん、高田の馬場とかで飲んだんだけど、
おおいいですね、
でもつ焼きの店に行って、うん、でなんかその一人のゼミ生は新潟出身でね、
へえー、そうなんですか、
でなんかその熱燗を頼むのよ、
へえ、
で、まあ、私とかはもう冷酒ばっかりだから、
うん、そう、
まあ、確かに寒いから今の時期熱燗でもいいのかなと思ったら、うんうん、まあ、なんか夏とかでも熱燗ですねみたいな、
珍しいですね、
ちょっとね通な男の子がいるので、
そうですね、なかなか珍しい、
まあ、うん、なんかね、あなたぼちぼち登場するかもしれない、
ね、ちょっと楽しみですね
新世代がちょっとねコロナで全然出てこれないまま、
ああそうなんですね、
なってるからね、そう
来てほしいですね、
うん、結構ね飲めるタイプだったね、
あいいですね、
うん、なのでまあ、別にね飲み会ばっかりやってるゼミじゃないんですけど
そうですけどね、
ないんですけどっていうね、そう山本さんも割とあれだよね、お酒飲め、あそうやらかしのエピソードばっかり聞いてんだよね、
おーっていう理由 もう話しながら飲んでるからそこまで弱いんですけど、
うん、
私が飲むってなったら、うん、まあ梅酒とかがメインになってきちゃうんで、それ以外はあんまり、ワインも日本酒もあんまりって感じなんで、んまだ
ねえ、
はい、
ねえね、
まあ、やっぱり一番は梅酒ですよね、
ああそう
です
ね、
前飲み会の時にね梅酒って梅酒そうだって
うん
じゃなきゃ無理みたいなこと言ってましたからね、
そっかそっか、
やっぱり一番は梅酒でしょ、
あ
割り方言われるじゃないですか、うん、なんかお店によって、うん、いや梅酒だからみたいな、いやじゃあ割り方言ってるんですよあのお客さんね店員さんはって言ってるのに、ああみたいなそうだわようやく気づけて
店員がちょっとイラってする瞬間、ね、
もう梅酒しか頭になかった
飲みたかったです、
飲みたかった、
いいね、そうでもまあ最近まあそうね、あの中国から留学生の院生とかを、ね、ああ指導してるんだけど、なんかあの居酒屋とかいろいろこうお酒を持ち込みたいと、なんか美味しいお酒があるからみんなで飲みたいって言って持ってくる、
うんうん、
持ってきたいと、でこう初見の店とかにすいません持ち込みいいですかってなかなか辛いじゃない、
しないですよね、
なんであの最近はこう馴染みの店がちょっと出てきて、なんか言ったらどうにかなるっていう だそこだと本当にあのお酒持ってきちゃったって言ったら氷とかねソーダとかこうバッて一気に出てくるっていう、
すごいお店ですね。そう、
優しいお店。
とか山本さんとかでもね多分いいんじゃないかなと、
うん、そうですね。ちょっとイラッとしないかもしれませんね、店員さんが。
そうそう、
だったら私梅酒ボンって持ってきて飲みますけど、
ね、うん、持ってきちゃうの
嫌な客ですね
はい、ということで、一旦ゼミのゼミのね活動報告というところでね、今月の2曲目いってみようかなと思うんですけどね。私あの七和会さん、まあ、よく好きだよって話をしてますけど、これ新曲かな、あのファッションっていう曲でフューチャリングギャルなのかな GAL なのかな、ちょっとねファンって言ってる割に調べられてないっていうところなんですけどね、七和会さんお聞きください
私のお気に入り。
はい、このコーナーでは、私ね清水ゼミの学生のお気に入りのものとか食べ物とかいろいろ紹介しちゃうコーナーです、ね、今ハマってるものとか聞いてっちゃいましょうというところでね、なんだろう、可愛い声でお願いしますってね山田さんのやつで思ったよりこう笑ってしまうっていう、
ね、はい、思わず可愛くて、
ちょっとね今月いつものね、ラジオメンバーの渡辺さんがお休みっぽいのでね、今回は
残念です、
代打ってわけじゃないですけど、まあ、久々のね山田さんのお気に入りをちょっと聞いて、ね、鈴木さんといじっていこうかなと思ってます。
はい
はい、
はい、最近のお気に入りどうでしょう山田さん。
最近のお気に入り、
まあ、最近じゃなくてもいいけどね、それこそロッテの話でもいいし、
うん、あの選手の好きな選手とかも、
ロッテが
好きな選手だったら佐々木朗希とか。
ああ佐々木朗希
ですかね。
確かに、
まあ他にいろいろいるんですけれども、うんうん、やっぱ一番はみんなが知ってる選手を今挙げとこうかなと思って挙げました。
おお、
いや一番好きな選手でいいですよ。
うん、そうそうそう、
一番好きな選手は、う
ん、いいんですよ、
謎の配慮、
謎の配慮言っちゃダメだろ、
結構いいから、まあ、一番に入るかな、まあ、今は
鬼はみたいな、うん、
ちょっと怪我して離脱してるんですけどまあ高部っていう選手とか、まあ、外国人選手で言ったらポランコとか、まあ、ローキ選手とか、まあ、先ほど言った、まあ、荻野選手とか藤岡選手とか、まあそんな感じですかね。なんかいろいろまあいるんで、まあ、話が長くなっちゃうと申し訳ないんで、まあ、それぐらいでしょ。
いいですよ、全然全然。具体的にその佐々木朗希選手 の, その好きなこう投げとかあります？
なんかストレートかな、
ストレートとか
一番安定してるのかっこいいですよ。
あとこう
球場に行ったらビューンって音しますし、
そういうの聞きたい。
立ち振る舞いもかっこいい
ですね。あのお菓子ね、こうあったじゃないですか、あの WBC の時にあの怪我させちゃって渡したっていうエピソードとか、ああいうの素敵ですよね。ね、そういう話は。
そうそう
そう。そうそう、それとあとやっぱり今季あのまあ多分ご存知だと思うんですけど、はい、まあ山本オリックスにいた山本選手、もう私は好きですね。
ああいいじゃないですか。
ね、
なんか、まあ、なんでかというとですと、
はい、
まずそのファンに対しての立ち振る舞いとか の, もうその人間性もやっぱ素晴らしい、謙虚ですし、やっぱりもう見てても私もこうなりたいなっていうところはやっぱりあるんで、見習うべきものもあるかなって思います。やっぱ一流になる選手とかはとか人間とか人間まあ、人とか、
人間性、
まあ、すごいなと思いますね。
確かに、
やっぱできる人は素敵だなって思います。
なるほど。
でもやっぱりテレビ越しで見るよりはもう現場に行きたい
という
か。
そうですね、現場とテレビでは全然違うんで。
でもあれでしょ、ちっちゃくて見えないとかってことも、
うん、
そうでもない、
か 回によってはやっぱ違いますけど、やっぱり前ら辺で見るとよく見えます、
うんうんうん、あの前と後とか値段とかも変わってき
ちゃう。全然変わってきました。
どのぐらい、大体どのぐらい高くて、
うん、高くてどうなんだろう、うん、でもやっぱりすごい席だと多分30万ぐらいはするんじゃないかな。
本当そんなするんですか。
今からもう全然予約始まってますし、うん、私はいつも SS っていうところで、だいたい今ゴールド会員に入ってて、
すごい
8000円くらいまで安くなって、
すごい思ったよりガチ勢だったね、
ガチ勢でしたね。すごい、
そうじゃなかったら1万くらいはする席で見てます。それで今回が全部でトータルしたら20回ぐらいは行きました
ね。すごい。
そうか、でもね、そうやっぱりまあ現場っていうかね、の臨場感っていうかね、が味わえるからいいんだと思うし、いいな、そういう趣味もね。
いいですよね、とても。
ぜひ皆さんもハマってください
はい
そう、だ多分きっかけがあればね、ハマれるんじゃないかなと思うんだけど。
そうなかなか
、そう、選手の名前全然覚えられないぜだから
いや直接 見に行けば絶対覚えられます。
あ、本当、うん、なんか背番号クイズみたいなやったら分かる、
う
ん、
分かります。
本当、
私も他球団の選手までももう大体覚えてくるようになってきたんで、
こ
うやっぱ見ると全然違う、
うん、面白い、
すごい楽しいですよ、
うんうん、じゃあ、ね、マリナーズの背番号20は
20何番だっけな20 SM って待って20 22がポランコですよ。20何番だっけな、
じゃあ待って姉さん、
何番だっけな、
わかんない、
それ誰が出したんだ
いやだって言ったから、
そう
番号分かるって言ったから、ちょっとね、本当かなって。
じゃあちょっとね、あの CM 明けまでに、考えるということ
で、ね、20って何番だ
ですね
しようかなと思っております、はい、それではじゃあコマーシャル行ってみましょう。中央学院大学清水研究室ラジオ。はい、じゃあ鈴木さんに振ってもらっていこう、法律相談のコーナーです。
はい、はい、続いては清水先生の法律相談のコーナーです。先生よろしくお願いします。
はい、じゃあね、あの一回ちょっとさっきの答え合わせしてから行こうかなと思うんですけど何番でしたっけ、はい、20番は
20番
東條選手ですね。
お、素晴らしい。
でも最近あんまり出てないから、ね、あんまり太めてもらってすいません
じゃあ空気を読んだ上で、あの鈴木さんが好きな番号を言って、その番号の選手を一回大和さんが答えて行こうかなと。
はい、わかりました、
はい、
じゃあ20番で。
20番ね、また同じ質問通っちゃう。
その天丼のやつをね、22来ると思ったんだけどねちなみに22は
22ポランコ選手です ね。
じゃあ0、
まあ、乱流してくれればいいんですけどね
じゃあ0番は、
まあ期待してますか。0番は荻野です。
お、
何そんなドヤ顔で言うんですかね
38番は全然高めです。怪我から復帰してくれることを祈ってます。
そう、まあ、わざわざちょっとその話したのは何でかっていうと、まあ今こう顔写真と番号がこう載ってたりするわけですけど、ね、最近タクシーに乗るとタクシーの運転手さんってこう顔写真となんかこう乗務員証っていうのが今まではあったんですけど、この8月からそれが義務じゃなくなって、なんで運転手さんの名前とか顔写真を載せなくていいっていうルールが変わったんですね。なんでこれ今みたいにそのなんて言うんだろう、このタクシーのなんとかさんみたいな言えなくなってきてるっていうかね、で一つはそのプライバシーの問題なんで、結局男性にしても女性にしてもなんかこうストーカーみたいになったりとか、あと嫌がらせでなんかね、その顔写真、 スクショ、スクショじゃないね画像捉えて、
まあ、SNS
にとかっていうのが問題になって、でまあ見えなくなるっていうのはなったんですけど、はい、でも逆にちょっとそれが不安だっていう人もいて、なんで今タクシー乗ると一部の会社はもう本当にその乗務員証の番号だけなんかこう03の50いくつとか書いてあって、でもしなんか苦情とかがあったらその番号の人に乗ったらこうでしたとか、またこの番号の人がとっても良かったですみたいな話はできるけど、その顔写真とか名前とかね、なんか生年月日も載ってったのかな、まあそういったのをまあ見せなくするっていうのが今やってて、なんでまあ今タクシーとかねバスの運転手はそういう風に変わってるっていうところなんですけど、まあでも逆にこうね野球選手とかはむしろ情報をオープンにしすぎてて、まあ、それこそ公人だからしょうがないというか芸能人みたいなもんとかだからしょうがないっていうふうに思うか、うん、でもやっぱり隠したい人には隠させてあげてもいいのかみたいな話があるんだけど、うん、この辺鈴木さんとか山本さんはどう思うかな。
まあ隠したい人は別に隠してもいいとは私は思いますね。
これまあそのね背番号何番でとかで、名前だけ教えるけど顔は出さないとか、ね、いろいろ選択できてもいいのかなっていうのはね。
まあそうですね。
でも毎回野球とか見てたら大体顔覚えてくるんで別に隠すも何も、
まあね、
っていうのは野球選手はあるとは思うんですけど、でもタクシーとかは別に、隠してもいいんじゃないかなとは思いますけどね。
難しいですよ ね、 なんかそう SNS でなんか何もしてないのに急にこういうことしましたって嘘のなんか、
隠す人今多いですよね。
なんか腹いせでその時腹立ったなんか別に何もされてないのになんかちょっとした態度だけでなんかムカついたって感じするふうにする人もいるかもしれないじゃないですか。なんか難しいですよね。それもあるし、なんか名前を隠してだからなんか何でもできるみたいな風に思っちゃう人もいるかもしれなくて難しいですよね、両方の意見ができ
ちゃうから、そのちょっと考え方がわからないですけどね。なんでそれを載せたがるのかっていう、別に載せる必要もないのになみたいな、それで後からやっぱりね問題になって訴えられてみたいな感じだとやっぱり自分に返ってくるから、
そう、ね、
私的にはそれは、知ってしない方がいいんじゃないかなとは思いますけど、自分のやっぱり身を守るためには、やっぱり、SNS とかそういうので悪いので書くんじゃなくて、もっといいことをどんどん発信するべきだと思う、は思いますね。
そうですね。毎日一言ね、ポジティブなやつ発信してんで。
あ、そうなんだ。
そんなネガティブになっても。
収蔵みたいなことして
くる、ね、毎日ルビナ
プラスにならないし、人生楽しくないしっていう。だったら別のことを考えて自分で動いてた方が絶対楽しいんだろうなと思いますけど ね、
ポジティブ大事ですね。
そうね。なんでね、まあ、あの大学の教員とかも、まあ、私はもうなんて言うんだろう、そのコンテンツだと思うから、うん、もう教員 の、 その顔出しとかはしょうがないなと思うんだけど、一部の大学なんかはその教員紹介とか全部似顔絵にしてる大学とかもあって、
そうですか。
だからそれなんかは結構なんていうの、プライバシー配慮っていうか、なんかほらなんかおじいさんおじいさんしてたさなんか年取ってんなみたいに言われたくないから似顔絵になってるのかわかんないけど、
嫌じゃないですか、なんかね似顔絵ってなんか実際見たらあ全然違う人じゃんみたいな、
でも顔で大学選ばないでしょ。
全然選ばないですね、
そう。だからそれこそね、あの一時期私は思ってたのは、あの大学の教員 の、 あの紹介のやつ、全員こう加工アプリでさこういい感じにして
素ので
そういい感じにしたらちょっといいんじゃないかと。
確かにちょっと、
ちょっといいかどうか分かんないけど
今時風だなと思って、なんか若い人もなんか結構興味持つかもしれないですよね、
そう、ね、年配の教授とかそれでいじったら面白いんじゃないかなとね、そう思ったんですけど、まあ、ちょっとねあんまり言ってると怒られるかもしれないので、そろそろ眠くならなかったかもしれないですけどね、眠くなったかなっていうところで、じゃあこの締めのところを鈴木さんに読んでもらって、
はい、わかりました。はい、先生ありがとうございました。このコーナーでは清水先生に聞きたい法律や、こんな時法律って適用されるの？みたいな質問をお待ちしています。それではここで一曲お送りします。
はい、 名定歌ってね、フィーチャリング夏見&新野さんでね、アスクールさんのやつ、これも TikTok 発信かな、なんですかね、お聞きください。はい、徹底討論、こんなことって許されるのコーナーに行ってみようかなと思います。まあなんかこう承認欲求が強めっていうか、なんか自慢したがる人っているじゃないですか。で、まあ今日はどのくらいまでだったらこう自慢が許されるかとか、こうなんかうざくない的な範囲をこうね探っていけたらいいかなというところなんですけどね、どうでしょう、この方山本さんに振っていこうか山本さんはどっちかっていうと自慢したいタイプか、そうじゃないかっていうあたりから。
いや、そうじゃないタイプです。
あ、本当？
私は普通にって感じです。
うん、逆になんかこう自慢したがる人が来てイラってする、それともあんまり、あ、まあまあっていう、
まあまあまあまあ、うん、そうですねみたいな感じで聞きなが
ら、
聞いてねえだろ
う
って周りから言われますけど、
うん、ま、言われてな、
でも反応してあげないとまあかわいそうかなみたいな。
そうだね、うん、その自慢したい人は、
まあ自慢したければすればっていう感覚なんで、
いいんじゃないですか、サバサバしてて、
ね、
いいじゃないですか、
ね、鈴木さんは、あ、ごめんごめん、
あ、すいません
どうぞ姉さん、
どうぞどうぞ。
私は、はい、まああれですね、本当にこうなんていうの、中知れてる人しか自慢みたいはしないんで
自慢っていうか、あのボケですよね、なんかお笑いのなんかひたすらあの大和さん節をこうやってくるので、それをなんかみんなでこう受けツッコミを入れるみたいな感じですね。
そう、お笑いで思い出しましたけど、最近は和牛の解散報道出たじゃないですか、うん、でも和牛もなかなか面白かった、ね、
面白かったです。だって中央大学に来てくれましてんでしたっけ、
ね、
なんかちょっと残念だなっていう、ライブでも見に行ってたんですよね、
あ、本当、
幕張のあのなんだっけ、うん、吉本劇場みたいのがあるんですけど、あのイオンの方の、
うんうん、
まあロッテの球場の近くなんですけどね、まあそこは野球がない時に見に行ってみたいな感じで、そこも結構行ってて、さあ見れなくなるの寂しいなっていう感じ
まあしょうがないですよね、
そう本当に
ちょっとね、やっぱすれ違っちゃったらもうね、
ダメなのかなっていう、
ね、難しいんでしょうね、やっぱ遅刻が許せないのはちょっと分かりますよね、
あ、そっか、
なんかちょっとしただったらいいんですけど、うん、もう1時間とか2時間みたいなことしたら、うん、もうだって
でも状況によるかな、
いや、ね、でも仕事をしてて、
まあ仕事、まあ、連絡入れればまだいいかもしれないけど、まあ、
うん、周りのやっぱり人たちにもやっぱお金が発生してるから、
うん、そう
思うと自分のその1時間2時間の損失っていうのはお金に換算すると結構大きいのかなって、うん、それで周りの人にも迷惑かけちゃうし、で心にもまあ迷惑かけちゃうし、
うん、
それはどうなのかなって思っちゃいます。なんかちょっとだけだったらまだマシかもしれないですけど、ね、やっぱそれって大きいかなって思います、
ね、まあ寝坊とかそこら辺だったら私は許せないですけどまあ家庭とかそういういろいろな自分がなんかこう、
まあまあまあそれはね、
曲がった時だったらしょうがないなっていうのはありますね、
それはねありますね、
美味しいタイミングでね遅刻してきてくれたらいいのにね、
うん、あ、それは
舞台に立ちました
いい、
ね、ごめんごめんみたいなのだったら
まだ全然いいんですけどね、
でも全然来れないぐらいになれたのかな、なんか全然
なんかみたいなこと言ってましたよね、なんか
そうか、まあね、ちょっとそういう遅刻って許されるかみたいな話になってますけど
話戻しまして、
まあ、どっちにも大丈夫
自慢ですね、
うん、
自慢なんかそのちょっとしたラッキーみたいなことはいいかなって思うんですよ、うんうんうん、これ安かったんだとか、うんうん、これなかったんだけど買えたんだとか、
うんうん、
なんかこうスマホだったらこのガチャでスーパーレア取れたぜみたいな感じで言うんだったら全然いいんですけど、うんうん、なんかわざと煽ってるような自慢は良くないですよね、うんうん、いやいやこんなに持ってんだぜみたいな私のさ旦那がさすごいからさでだからこんないらないって言ったのにこんな高いなんかブランドのものもらっちゃったみたいな聞いてねえしみたいなでも言わないと多分その人の存在価値っていうのがちょっとないのかなっていう、 なんか言うことによって私こんなにすごいんだぜみたいな、うん、でみんなに聞いてもらって、あ、私いるみたいな、
うん、
無意識になってるのかなってちょっと思いますね。
私だったら自分に自信持ってばいいんじゃないかなと思う
それができないかなっちゃうんじゃないかなって思うんですよね。だそういう話されたら、あ、すごいですねって、これ何ですかってこう一応ね、あの食いつくように聞いて、うん、まあ、さらっと流す感じです、うん、私はだいたい上の人でそういう人いると、うん、まあ、
大人の対応にな
る、ま、私もそんな感じの対応ですかね。
いや今ねえさ、それひどいっすよ。ただ、そうですね、聞いてるって言われてるって言ったじゃないですか。何言って
周りの、いや、そのなんていうの、大体うちのことを知ってくれてる人は、うん、って感じで、ちょっと、大体流してるねみたいな。
流してるじゃないですか。だってさっきも言ったじゃん。
だって正直、その旦那さんから何もらったんだって言っても、その旦那さんがすごいだけあって、うん、その人は別にね、そんなでもないかなみたいな。
その話は説
で私は思うし、例えば仮の今仮の話ね、
うん、
別にそうなんだねみたいな。で、あなたはって思って、
強いですね本当。メタル的な、
ね、山田さん結構こう受け止め浅めでかわすんだろうね。
浅いですね、 浅いですね、だからみんな聞いてるって言われちゃう、うん、聞いてる
って。だってね、まともに受け入れてても、嫌なことをまともに受け入れててもやっぱメンタルやられる
いや私もあれですよ、あのまともに受け止めて抜けてますからね、一応一回収集して聞いて一応やるけど、あの最終的には忘れるからそういうシステムです私、
うん、歩いて3分で忘れるくらいがちょうどいいどうでもい
いだそうです先生。
じゃあそれはね、じゃあそのぐらい
やっぱストレス抱えればよくないですよ、
うん、まあそうですね、
体には、
う
ん、ポジティブなご意見いただきたんで、ちょっとねそんな感じでいこうかなと思ってます、ね、それではあの今日最後の曲ということでね、ちょっとなんかあのそう自慢がバレたらみたいな感じでこの曲につないだらいいかなって勝手に妄想してたんですけど、ちょっと古めだけど、シシャモさんのね、僕に彼女ができたんだ、お聴きください。
お送りしました中央学院大学清水研究室ラジオエンディングのではなく申し訳ございません違うとこ呼んでしまいましたですね、こちら、あ、それではここで中央学院大学からのお知らせです。清水先生お願いします。失礼しました。
ちょっとね、渡辺さんのねジングルに聞き入っちゃったんでね
すいません。
いえ、まあおなじみ中央学院大学はあの箱根駅伝来年のね、出場が決まりまして、
おお、おめでとうございます、頑張ってください。
ね、エントリー選手ももう発表になったみたいなんでぜひ、1月2日3日ですね、開催されるやつチェックしてみていただいたらなと思ったりします、ね、はい、結構ね駅伝選手好きな女子っていうのはいっぱいいるらしくて、
あ、そうなんですか、うん、
なんかそれこそ彼らのね、なんかアクキーみたいに作ったりとかさ、アクリルキーホルダーとかさ、
あ、なんか可愛い感じで作ったことですか、ね、なんかちょっとイラスト風にして、うんうんうん、そうすればちょっと売れそうな気がします、
ね、そうそうそう売ったらいいかなとかって思ったりするんですけど ね、
いいですね。
でも久しぶりですよね、なんか去年はやっぱ出場できなくて、やっと久しぶり取れたみたいな、
そうそう、結構箱根駅伝がレベルが急激に上がっちゃってて、
今駒沢とかも強くなってきてるし、
前のなんか中央学院大学のタイムがその前なんか2年か3年前かの青学と同じぐらいの記録だみたいなことを言ってたので、うん、テレビですごいレベル上がってんだなと思って、
ね、2年ぶり23回目の出場というところなので、
うん、
ね、第100回箱根駅伝というところでね、注目していただいたらと思います。あと、まあ、入試が、一般選抜とかね、大学入学共通テスト利用入試が、今出願期間中ですので、ぜひぜひ中学院大学、ね、鈴木さんやね、山田さんの後輩になりたいなっていう人を募集しております以上中学院大学からのお知らせでした。はい、お送りしてきました中学院大学清水研究室ラジオエンディングのお時間となりました。いかがだったでしょうか。じゃあ山田さんからにする
ですね、
そうですね、うん、ね、久しぶりに参加させていただいて、うんうん、まあ、楽しく会話できてよかったです、うん
無難っていうね。
無難ですね。
鈴木さんいかがでしたか。
はい、すいません、読むところ間違ってしまって、いやいやいや、今先生のセリフを奪ってしまいました。申し訳ございませんでした。はい、久々にここに来れて本当に楽しかったです。大和さんのね、大和節がすごく楽しくて、
ね、ありがとうございます。22
番は何だっけ。
ポランコ残ってくれるかな。残ってほしいですね。祈っております。
新しい、
はい、
ね、まあ、ちょっとね、まあ、毎月やってたもんね、こんな感じでね、はい、なんでちょっと懐かしいなっていうので、まあ、ぜひいろんなね人をまたねスタジオに呼んでやりたいなとかね、そう、まあ、今度は新年会みたいな感じに、ね、なるかもしれないですけどね。うん、
そうですね。
ところで私ずっとねヘッドホンしてないでやってるんだよね。
あ、思いました。
って思ったんだけど意外に大丈夫だなと思って。
あ、本当ですか。
いやいやいや、あ、いけるっていう。なんか途中で言うのもあれだなと思って
確かに私もちょこっと今外してもいけますね。
ね、そう、何それ新しいキャラが出てきた。
ちょこっとルビーだ。
ちょこっとルビーは、ちょこっとラブみたいなやつあって、
ちょこっと
ラブ。はい、
絶好調です。
ね、だからよくそう、ラジオやってね、カラオケやったりしてた時は懐かしいなと思いながら。
懐かしいですね。
そう、カラオケ配信やったら怒られるのかな、ラジオで。
ダメですかね。
ね、
いや別に。
じゃあさくらんぼを歌っていただいて、
ね、
いやいやいや、鈴木さんの方が上手なんで、ね、
姉さんの18番はさくらんぼなんですよ。絶対カラオケ行くと歌ってくれって言うとさくらんぼ入れてくれるんですよ。
まあね、もう大塚愛みたいなもんだからね。
あ、そうですね。
そう
否定しないですね。
ちょっと先にね、エンディングの話をしておいて、次回は、来年、2024年になりますか、
はい、
1月11日の木曜日、はい、夜6時から生放送でお送りします。
はい、
お便りも24時間募集中です。宛先は 789@fm789.co.jp までお願いします。また X、Twitter アカウント、@清水ラボでも感想などを送っていただけるとありがたいです。ポッドキャストも、出てきますんで、ぜひよろしくお願いします。さあ、あとね1分半ぐらい喋、ね、れるんで、
はい、
なんか2人の告知みたいなのがあれば。
告知ですか。姉さん、なんかないですか。
今年の懺悔でも、あ、でも今年の懺悔とかやったらよかったね。
ああ、そうですね、そうですね。
まあ、来年の抱負とかでもいいけど。
来年、
あ、来年はやっぱり、ね、ロッテは優勝してほしいですね。
あ、素晴らしい。
言おうと思ったら言わって取られましたロッテね、
ぜひまた応援しに行きます。
いいですね、
すごいね。
私は USJ 行きたいなと思うんですよね、来年こそ。
そうですね、ドンキーね。
どういうこと？
できましたかね。
ああ、UCA のアトラクションで、ね、ドンキーのやつできたんですよ。ドンキーコング。
ああ、そっちか。
すみません、ドンキーホーテの方になっちゃいますよね。そうそう、 私もドンキーホーテだと思いました今。
失礼しました
軽いよ。
これがさらっと流すやり方ですね。
失礼しました。
任天堂頑張ってるからね。
そうなんですよね、行ってみたいなって思います。
いやいや、まあ、そんな感じでちょっとね、また、はい、来年も元気に、来年は、88回目になりますね。
末広
がりですね。
そう、
末広がり、ね、
着々とね、100回に向けて頑張っておりますんでね、やれたらいいなと思っております。じゃあ、それでは皆さん、また来年お耳にかかりましょう。じゃあ、みんなで良いお年を言いますか。
はい、わかりました。
せーの、
良いお年を。
バイバイ、
さよなら。